こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。重要何々ヘビグルー山下まさら自伝は、日本のハードロック、ヘビメタルを代表するバンドラウドナスのオリジナルメンバーであるベーシスト山下まさらが自身の歩みを振り返る自伝である。幼少期から音楽へ向かった過程、バンド結成前後の関西の音楽環境、アウドネスでの活動、メンバー交代や自身の離脱復帰を含む転機を当事者の視点からたどる、単なる成功犯ではなく、長期活動するバンドにおける人間関係、演奏者としての位置づけ、音楽業界の現実を記録することが本書の中心的な役割だろう。高崎や追原ミラの回想とは異なる、ベース担当かつ比較的寡黙な存在として見られがちだった山下の視点が、本書の固有性を形作っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ラウドナス氏をベーシスト山下まさらの視点で組み替える本書の重要性は、すでによく語られてきたアウドネスの歴史を山下まさらという一人のオリジナルメンバーの記憶から再提示する点にある。ラウドネスは高崎明のギターや T ハラミの歌唱を軸に語られやすいが、山下の証言はバンドの出来事が各メンバーに同じ意味を持っていたわけではないことを示す。レビューでも他メンバーの自伝やインタビューとは異なる角度が新鮮だと受け止められている。これは単に未公開の逸話を増やすという意味ではない。共同体としてのバンドでは、決定の現場にいた人々の役割、距離感、感情によって同じ出来事の見え方が変わる。本書はその複数性を補う資料として読める。とりわけ中心人物を外側から批評する立場ではなく、長年にわたり演奏と活動を支えた内部者が語るため、華やかな評価だけでなく、継続のために必要だった調整や負担にも視線が届く。既存のアウドネス像を否定する本ではなく、それを立体化する総録である。次に、幼少期の高崎役との関係から見る関西メタルの出発点。山下まさらと高崎役レが幼少期から近い関係にあったことは、本書を読む上で重要な背景となる。レビューで触れられるように、山下にとって高崎は隣に住む幼少期の友人であり、後に日本を代表するギタリストとなる人物でもあった。この事実はラウドネスを完成されたスター集団としてではなく、地域の人間関係と若い音楽家たちの思考から生まれたバンドとして捉え直させる。初中では樋口聡太を含む先達への憧れや関西のメタルミュージシャンとのつながりも扱われるとされる。重要なのは、憧れが抽象的な夢にとどまらず、身近な演奏者仲間、共演の場を通じて具体的な技術目標へ変わる過程である。日本のヘビメタル史を海外音楽の需要だけで説明する場合、このようなローカルな相互刺激は見落とされやすい。本書は関西という場で培われた関係性が、後のアウドネスの結束と音楽的思考を理解するための土台だったことを考える手がかりを与える。さらに、脱退加入復帰が示す長期バンド活動の現実、本書ではボーカルの交代、メンバー加入に伴う山下自身の離脱、そしてその後の流れといったラウドネス氏の変動期が重要な論点となる。読者レビューがこれら箇所に驚きを示していることからも、公式年表だけでは把握しにくい当事者の受け止め方が記されていると考えられる。ただし、本書の価値は誰が正しかったかを単純に裁定する点にはない。長く続くバンドでは、創作上の判断、興行上の要請、個々の生活や心情が一つの決定に重なる。表からは脱退加入という簡潔な出来事に見えても、当事者にとっては所属意識や職業的自尊心に関わる経験になる。本書はその複雑さをオリジナルベーシストの側から記録する。ファンにとっては編成変更の意味を考え直す材料となり、音楽活動を仕事として捉える読者には、集団の継続が才能だけで保証されないことを理解する機会になる。再調の際には、各時期の楽曲を固定的な評価でなく、その時点のバンド状況と結びつけて聞く視点も生まれる。そして、樋口聡太への憧れと重音を支えるベースの職能、題名のヘビグルーフは、山下まさらのキャリアを単なるバンド遍歴ではなく、重い音を支えるベーシストの仕事として読む方向を示している。提供された紹介文では、山下が高崎明と樋口聡太を当時の大きな目標として見ていたことが示される。ギターとドラムへの憧れは、ベースが独立した技巧の誇示だけで成立する楽器ではなく、リズムと音像の双方を結び、バンド全体の推進力を作る役割であることを連想させる。レビューにも、山下のベースは時代とともに進化したという評価がある。本書は教則本ではないため、演奏法を体系的に学ぶための本とは位置づけられない。それでも、特定の演奏家が何に憧れ、どのような現場を経て自分の音楽性を形作ったかを知ることは、ベースパートを聴く耳を変える、アウドネスの楽曲を聴き直す際、派手なリード楽器だけでなく、曲の重量感、疾走感、ドラムとの結びつきに注目する契機となる点で、本書は音楽鑑賞の補助線にもなる。 最後に細部の記憶が残すスター像の背後にあるロークと人間性、本書に対する読者の反応で繰り返し指摘されるのは若い時期の出来事を含む記憶の細かさと、表に出にくかった山下の人柄が見えてくる点である。ミュージシャンの自伝には活動実績を並べた年代記や成功した舞台を中心とする回顧も多い。これに対して本書はファンが外から抱く憧れと本人たちが積み重ねた苦労との隔たりを意識させる内容として読まれている。詳細な記憶は事実関係を確定する唯一の資料ではないが、歴史が制度や作品だけでなく会話判断、関係の変化といった日常の連続からなることを伝える。山下が公の場で多弁な人物として認識されてこなかったこともこの回想に意味を与える。読者はアウトネスの一員という役割だけでなく迷い経緯、職業意識を抱えながら活動した個人として著者に接することができる。なお構成上の誤りを惜しむ声もあるため、内容の魅力と編集品質は分けて評価するのが適切である。結論として、本書はラウドネスを長年聞いてきた読者、特にオリジナル編成から各時期の変化を追ってきたファンに最も大きな読書価値をもたらす。高崎役やフティハラミの著作樋口倉庫に関する書籍と併読すれば、同じバンド史を単一の英雄にせず複数の当事者の視野が交わる歴史として理解できるからである。また関西のハードロック・ヘビメタルの系譜や日本のバンドが長期に活動する際の人間的・職業的現実に関心がある人にも向く、演奏技術を直接習得する本ではないが、ベースがバンドの重心を担う仕事であること、楽曲の背景を知ることで聴取体験が変わることを考える助けになる、同種の音楽自伝との際は世界的な成功やセンセーショナルなアイマブだけを前面に置かず、比較的語られる機会の少なかったオリジナルベーシストが身近な関係、憧れ、離脱を含む活動の変遷を記録している点にある。編集上の細かな不備を指摘する読者もいるが、それを差し引いてもラウドネスという集団の輪郭を補完する一時的な回想として意義のある一冊である。ご支援いただける場合は山下まさりゃ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。